はい、令和4年の9月8日、木曜日、サインしました Xbox ナビチャンネル、今日もやっていきたいと思います。今日なんですけど、なんかいろいろとニュースがね、出てきましたね。はい、今日はその話しましょうか。はい、突然来ましたが、Xbox Elite Wireless Controller シリーズ2の、白ですね、白バージョンというか、白いエリコン2ですね、これが発表されました。Xbox Elite Wireless Controller シリーズ2 Core in White という名前みたいですね。まあ一緒です。今まで発売されていたエリコン2と全く同じですね。で、真ん中の部分、ボディの真ん中のところが白になっているという感じ。あと、まあ、この D パッドのお皿見たくなってるところ、と、あと、はい、そこの D パッドのお皿になってる部分が、黒は黒の、このね、D パッドなんですが、白はシルバーになってますね。そこがちょっと違うかな。クリップ部分は黒なので、まあ、全体が白というよりは、この真ん中のボディだけが白という感じになってます。で、今回のこのね、この、白の、まあ、エリコン2。まあ、白のエリコン2というふうに呼びますが、長いのでね、名前がね。ちょっと今までのエリコン2とは違ってまして、今までエリコン2って背面パドルとかね、この D パッドのこの、今お皿みたいなのがついてますけど、これじゃなくて、この普通の十字キーっていわゆる呼ばれてるやつ、それにこうカチャンと付け替えたりとか、あと、スティックが何種類か入っていて、まあ長さが、ね、高さがあるやつとか、あとこの上の親指がこう乗るところがこうへこんでツルツルになってるところ、ツルツルになってるものだったりとか、あと逆にこう膨らんでる、こう横から見るとキノコっぽい形してるやつとかね、そういうのがこうついてたりとか、してるんですけども、前はねしてたんですけど、それを全部省いて、背面パドルなし、背面パドルもなく、この充電するこのドックっていうやつ、これもないですね。なので本当にいわゆる通常のコントローラーと同じこうものしか入っていないという感じですね。だから USB ケーブル、USB-C ケーブルと、あと、この、スティックの感度をちょっとこう、調整するドライバーみたいなのが入ってるんですけど、その二つは付属されてます。それ以外の背面パドルだったり、予備のスティックだったり、その D パッドの、十字型の D パッドとか、あと、ま、ケースも入ってない。ケースも付いてないってことかな、これね。それもついてないし、あとその電源ドックもついてません。まあ、この電源ドックはなくてもですね、まあ直接 USB-C ケーブルをですね、挿せば充電はできるので、まあ、あくまでもこれ乗せて充電するっていうための、電源ドックなので、まあこれはなくても大丈夫なんですが、ただ、このパドルがついてないっていうのはちょっと痛いなという感じしますね。このパドルがあるからこそのエリコンだと思うんだけども、残念ながら、ついてないようです。まあ、その分ちょっとお安いという感じになってるようですね。で、いや、スティックいるでしょうっていう思う方もいると思うんで、それで、このスティックとか、要するにこの白いエリコンについてないもののセット、これがコンポーネントパックという名前でですね、まあ別売りで発売されます。これはまあケースと、 一応 USB ケーブルも、USB-C ケーブルもついてるんですね。あとドッグ、あとスティック4種類、あとパドル4つですね。背面パドルが、2種類ずつ、左右のが左右ついてますね。それと、十字型の、D パッドですね。はい、それがついてます。んでね、これね、ちょっと、最初これ、あ、いいなと思ったんだけど、よく考えたら、皆さんが多分エリコン2持ってる方が、エリコン2を持ってる多くの方が使っているであろう、このスティック、これはついてないんですよ、この中に、コンポーネントパックの中に。これはこれが一番欲しいんだけどなってみんな思ってると思うんだけどね。これはついてないんですね。それ以外のものがついてるという感じです。なので、それがついてるんだったらこれいいなと思ったんですけど、あとね、これ白のコントロール、エリコン2用のセットっぽいので、色が、黒いエリコンってこの背面パドルとか D パッドも全部黒なんですけど、シルバーなんですね、これね。だから、まあ本当にこの白のエリコン2をこのコントローラー本体とそれ以外をこう分けて販売するという感じっぽいですね。うん。まあこれがね、だからエリコン2本体はちょっと安くなってはいるんだけども、これ両方買ったら結局値段的には一緒なんですね。ほぼ一緒、もしかしたら割高かもしれない。あー、どうでしょうかね。だからまあその辺の色をあんま気にしないという方はですね、例えばまあ今もエリコン2使ってて、ちょっともうなんかそろそろ新しいの欲しいなと思ってた人とかは、このまあ、白のねエリコン2買って、まあ背面パドルとかは今黒で使ってるやつをつけるというね。ただ色がね合わないと思うのでつけられるとは思うんですけど、色がね黒になっちゃうのでね、前のやつだと。その辺ちょっと違和感あるかもな。うん、まあ、全部変えちゃえばいいんだけどね。このね、シルバーの、ね、この D パッドのお皿見たくなってるやつとかも変えちゃえばいいんだけど。なかなかちょっとこれ、買う、なんていうんですかね。ちょっと迷い商品ですね、これね。なかなかね。はい。まあ、今、商品ページ、もうこれ予約始まってます。で、今、行ってみましたが、予約全然できます。なので、欲しいという方は、ぜひ、まあ、マイクロソフトさんのストアに行ってみてください。はい。そうね。いや、これで出すんだったら、もうちょっと安くしてほしかったね。1万円切ってほしかったな、せめてな。結局合わせたら一緒だもんな。てか割高だよね、これ多分ね。はい。ということで、まあ、そういった、新商品、Xbox Elite Wireless Controller Series 2、Core in White、が発売となりました。発表されました。まあ、これ、リークでね、出てたんですよね。白いエリコン2が出るっていうのはね。だからまあ、それのリークで見た写真と全く同じ感じでしたね。はい。ということで、これは10月の、あ、じゃない。エリコン2、この白いエリコン2はですね、9月21日発売、です。で、このコンポーネントパックという、そのね、それ以外のパーツがセットになったやつ、これが6578円で10月の6日発売。ちょっと時期がずれますね。だそうです。もう予約は開始されてます。はい。で、これに加えてですね、こっちの方がちょっと僕的には嬉しいニュースかな。はい。Xbox デザインラボ。Xbox デザインラボのラインナップにエリコン2が加わることになりました。 はい、これはちょっと嬉しいね。かなり嬉しいね。ただ、この発表の動画を見た感じだと、まあ、今回発表されたね、白いこのエリコン2あるじゃないですか。いわゆるその白いエリコン2のこのボディ、白になってる部分、ここだけが色変わってるっていう感じのものが、まあ、いろんな色でこうパパパパパッとこう紹介されてたので、通常のコントローラー、デザインラボの通常のコントローラーのように、例えばボタンの種類だったりとかスティックの色とか、そこまで変えられるのかどうかっていうのはこの発表映像ではちょっと分かりませんでした。変わっていたのはこのボディの部分だけでしたね。だからグリップとかは全部黒だったし、スティックとかボタンとかも全部同じ色でした。ただここの、本体の真ん中の部分だけの色が変わっていたという感じですね。で、これは黒のエリコンについていた多分パドルとかこの D パッドの部分とかは黒のやつでしたね。そこまでカスタマイズできるのかどうかはちょっとわからないんですが、まあこれはちょっと続報を待ちましょう。とりあえずエリコン2のその色が選べるやつが出るということなんで、そっちを買った方がいいような気がしますね。ちょっとこの白、どうせ白のエリコン2買うんだったらそっち買った方がいいような気がします。はい。ちょっとこれ位置づけが、なんかしっくりこないね、ちょっと感じないようなんですけどもね。うん、はい、ということで、まあちょっと日本でもそのデザインラボでね販売されるかどうかはちょっとわかりませんが、一応海外では発表されました。多分でもね日本でもやるでしょうねきっとね。はい、ということでございます。まあ、急に来た発表でしたねこれね。はい、次、ちなみにエリコンのその Xbox デザインラボはホリデーシーズン、年末に、販売開始予定だそうです。はい、ちょっとゲームショーが近いっていうのもあるのでそのせいかは分かりませんが、いくつかちょっと新しい発表がいろいろとありますね。まず、UBI さんですね。 UBI フォワード、9月の、9月11日午前4時、放送されます。9月11日って9、10、11、日曜日か。日曜日、土曜の深夜って感じですか？じゃあ見れるかな？やりますか？これね。なんですか？配信をね。やりましょうか。UBI フォワードね。今回、まあ、ちょっと最近 UBI さんのなんか元気があんまない感じがしてたんですけども、今回何が発表されるかということで、いくつかもう発表内容がちょっと出てるようですね。前のポッドキャストでも紹介しましたアサシンクリードの最新作、アサシンクリードミラージュ、これが、発表されるだろうということだそうです。まだキーね、ボックスアートっていうか、キーアートしか出てないので、実際のゲーム画面はまだ出てませんね。で、それだけ、かどうかわからないんですが、まあ今後のアサシンクリードの展開が発表されるかもしれないという、なんかそんなことが書いてあります。あと、スカル&ボーンズ。まあ Xbox に関係あるもんだけ言いますけども、ね、スカル&ボーンズですね。これはもう年内発売ですね。それと、ディビジョン。ディビジョンシリーズの、発表。ディビジョン2の、まあ、おそらく新しいシーズンですかね。それの発表と、あと、フリートゥープレイの新作、ザ・ディビジョン・ハートランド。これ、ようやく出るかなって感じで、まあ、実際どんなゲームかわかんないけどもね。以前から名前は出てました。これ、いよいよ、まあ、姿、お披露目かなっていうね、期待ができます。そして、これは発表されてますね。モバイル向けのフリートゥープレイ、スピンオフ、ザ・ディビジョン。リサージェンスでいいのかな、ですね。これなんかスマホゲーではあるんですが、すごくよくできてましたね。普通にディビジョン、通常の、同じような感じのサードパーソンの、ゲームになってました。ちょっとこれ楽しみですね。まあ、そんなところが発表されると言われております。 まあ、楽しみにしましょう。ね。ちょっと最近 UBA さん元気ないから、ちょっと、ここらでちょっとビビらせてほしいですね。特にアサシンクリードの新作は楽しみですね。ちょっと最近の、ここ2、3作のアサシンクリードはですね、まあ本来のアサシンクリードファンが好きそうな感じのアクションとはちょっと違うものだったような気がするので、まあ、アサシンクリードオリジンズとかはね、まあ、ちょっと RPG 要素みたいな感じで、あ、こんなアサシンクリードも面白いなって最初は思ったんだけども、その感じがちょっと2作続いたので、その後ね、もっと高いところに登って、ね、建物を、こう、入り組んだ建物で建物の上に登って逃げたり隠れたりとか、そこからステルスキルをするとか、なんかそういう、本来のアサシンクリードのなんかかっこいいアクションっていうのが楽しめたらいいなと思うんですが、まあキーアート見た感じだとね、そういうことができそうな感じはしたんですけども、まああの1枚のキーアートだけではわかりませんが、まあ実際のゲームプレイがね、多分ここでお披露目されるんじゃないかなと思うので、まあ期待しましょう。うん。はい。これがいつ出るか、これ年内出るんですかね、ちょっとわかんないけど。はい、次。まあ、今発表されるって、今発表するってことは、半年後かな。来春ですかね。早くてもね。UBI Japan のツイッターアカウントでも、まあ、アサシンクリードシリーズの今後のブランド展開について、9月11日の UBI フォワードにて放送されます。ということだそうです。まあ、まあ、やっぱり、ね、この話が出ると思うんで、楽しみにしましょう。ちょっとね、前作のバルハラとか、いろんなことがあってね、ちょっと残念な形になったので、うん、もうちょっとうまく、ね、ユーザーが納得できるものを出してほしいなという気がしますね。はい、次。Android 用コントローラー。これゲームサーでいいんですか？ゲームサー。X2 Pro、発売決定となりました、Xbox 公式ライセンス認証の商品となっております。まあ、いわゆるですね、クラウドゲーミングなどを楽しむための、まあ、スマホのこう左右にガチャンとこうはめて、まあ、携帯ゲーム機のような感覚で、こうね、コントローラーと同じような操作感でプレイできるというものですね。これまあ、Android 用ってことなので、まあ、iPhone 持ちにはちょっと関係ない話ではあるんですが、デザインとてもいいですね。無駄がないというかね。で、Xbox の公式ライセンス認証を受けてますので、ちゃんとホームボタン、まあ、ホームボタンというか、Xbox のボタンがちゃんとXbox のね、このロゴのデザインでちゃんとついてたりとか、あと ABXY のボタンもちゃんとね、同じ位置、同じ配置、同じカラーでこう、なってますね。これの黒と白、両方出るそうです。これは Android 端末をお持ちの方だったら、これなかなかいいかなと思いますよ。デザインもいいですよね。ゲームサーでいいのかな、このね、読み方がね。すいません、ちょっとこれカタカナで書いてください多分今ネットで調べたら多分ゲームサーっていう風に書いてあったので合ってるとは思うんですけど、間違ってたらごめんなさいね。値段は 12,300 円ということです。まああまり安くはないけども、でもまあこれぐらいですよね。だいたい1万円ぐらいですよね。だいたいこういうコントローラー。はい、次。獣オープンワールド RPG バイオミュータントの、次世代向けアップデートですね。これ来ました。当たってましたね。パッチ当たってました。あ、パッチというかアップデート当たってました。で、プレイしてみたんですけども、やっぱりかなり綺麗になってましたね。3つの、グラフィックモードがあります。多分 Xbox シリーズ X の場合だと思うんですけども、4K の 30fps モード。これは高解像度モードと呼ばれるやつですね。あとパフォーマンスモード。これ解像度ちょっと忘れちゃったけども、60fps を優先した、モードですね。ただ画質がちょっと落ちます。 それと多分これは Xbox シリーズ X 限定だと思うんですけども、4K 解像度をキープしてできるだけ 60fps を維持するような、設定ですね。まあちょっと多分その状況によって少し落ちたりするんだと思うんですけども、まあ、基本はその 60fps をなんとかこうキープしようとする、まあ、パフォーマンスプラス解像度、高解像度っていうモードですね。その3つがありましたね。まあ、確かに綺麗になってました。綺麗になってたし、滑らかにね、動いてましたね。まあでも今から、もう僕3週ぐらいやったんで、あのゲーム。ちょっと、もうやらないと思うんだけどもね。新しい要素が来ない限りね、やらないと思うんですが。まあ、確認はしました。はい。確かに変わっておりました。まだやってないという方は、僕的にはかなりおすすめなゲームになってますので、ぜひやってみていただきたいなと思いますし、まあ、ちょっとね、初めてのタイトルということもあったので、ね、新作ということもあるので、若干ね、荒削りな部分があるんですが、でも楽しめると思いますしね、獣の、モフモフ感っていうのをね、とても可愛いキャラクターたちがこう銃や刀剣でねこう戦うというねアクションゲームになってます。オープンワールドのアクションゲームになってます。ぜひやってみていただきたいなというふうに思います。はい、次、超期待作、僕的にね、僕的に超期待作の10月18日発売予定、プレイグテイルレクイエム、日本語字幕対応が正式発表となりました。残念ながら日本語吹き替えはないようなんですが、まあね、吹き替えで やりたいなーっていう思いはあったんですけどもね、まあ残念ながら、字幕のみということだそうです。まあ字幕に対応していただけるだけでもねありがたいと思いますけどね。まあ、このゲームなかなか雰囲気もね結構よくできててね、なのでまあオリジナルのボイスの方がいいかなって気もするんですけどね。まあでもちょっと快適に日本語吹き替えでももしあるんだったらやってみたいなとは思ったんですがね、まあ日本語字幕のみの対応ということだそうです。10月18日発売予定で Xbox 版はゲームパスに対応しておりますので、ゲームパスユーザーのゲームパスを利用している方はすぐ遊ぶことができます。はい、そんなとこかな。なんかあったかな。あとこれもちょっと紹介しましょうかね。Xbox ギアですね。Xbox エリートコアホワイトジャージーというね、T シャツが発売されました。発表されました。これね、僕が前に持っていた、前にって、まあ今も持ってるけども、前に買ったですね、まあ Xbox エリート T シャツみたいなジャージっていうのがあったんですが、それの白モデルですね。まあ今回白のエリコンが発表されたので、多分それに合わせて、白モデルが T シャツでも出たんだと思うんですが、これね、なかなか着心地はいいんで、おすすめはしたいんですけど、ちょっと高いんですよね。しかも、今、円がやばいことになっているので、僕が買った時よりもこれかなり高い値段になってます。日本から買うとですね、14,795円だそうです。こんな高くなかったと思うんだよな、俺が買った時前。やっぱちょっと、どうしてもね、今、円がちょっと大変なことになってますので、なかなかちょっと厳しいかな。これ、東京ゲームショーにね、もしね、発送が間に合うんだったら、買ってもいいなと思ったんですけど、買ってね、着ていこうかなと思ったんだけども、残念ながら、今からだとやっぱね、2週間後ぐらいに発送になるかもしれないっていうことなんで、ちょっと間に合わないですね、それだとね。だから、まあ、日を見てですね、まあ、 タイミングのいい時が来たら買おうかなと思います。まあ、興味ある方ぜひ見てみてください。これね、なかなかね、生地もね、普通の T シャツと違っていて、少しね、しっかりとした T シャツになって、で、生地も柔らかくて、あと、少し、ちょっと大きめかな。うん。少し、ゆったり着れるサイズでした。はい。で、ここに、左右がね、こう、左右のこの、下のところがね、こう、左右、チャックみたいなのがついてて、で、この、袖っていうんですか、この二の腕のところに、こう、ここはマジックテープの、マジックテープのものが貼り付けられるようになっててね、ここにこう、ペタンとこう、なんか、貼ったりとかできたりとか、あと、ここの、首からこう、脇のあたりに向かって、こう、線が入ってるんですが、そこにね、そこがちょっとマグネット見たくなってて、エリコンの、スティックとか、まあ、そんなことする必要ないと思うんだけど、こうね、くっつけられるという、ものになってます。それの、まあ、僕が前買った黒のやつの白バージョンということらしいです。これ確認しました。はい。変えたら僕も欲しいなと思うけども、ちょっとやっぱ高いね、これね。14,790円ね。これプラス、だって送料だから、18,000円ぐらいしちゃうかも。17,000円ぐらいしちゃうかな。ちょっと高いですね。まあちょっと買えそうな時が来たら買ってもいいかなと思うけど、結構ね、Xbox ギアショップの商品で売れるやつは本当売れちゃってすぐなくなっちゃうんですね、在庫がね。だからどうしても欲しい方はちょっと高いけど予約した方がいいかなと思います。まああんまり人気ないのかなっていうやつはね、結構最後まで残ってるんだけど、やっぱずっと販売してるわけじゃないんですよね、ギアショップもね。ある程度時期来るとなくなっちゃうんで、販売終了しちゃうんで、ね、欲しい方はやっぱ早めにゲットした方がいいかなと思います。もうちょっとこれタイミングが合えば買ってもいいかなと思うんだけど、ちょっとなぁ、東京ゲームショーにも間に合わねえし、高いしってちょっと買えないですね。はい、まあいつかは欲しいなと思ってます。まあもしよかったら見てください。Xbox ギアショップで、発売されてます。見た目はすごくね、かっこいい T シャツですよ。はい、そして、今ね、Xbox ゲームパスに対応してるディズニードリームライトバレーっていうゲームをやってたんですね。結構ハマってやってたんですけど、残念ながらね、バグに遭遇してしまったようで、もしかしたら先進めないかもしれない、これ。最初からやらないとダメかも。ちょっとね、原因がわからないんですが、まあ、あるアイテムをね、受け取って、必要なアイテム3つ揃えて、で、あるキャラクターにね、こう、渡して、新たな展開が始まるというものなんですが、その受け取ったはずのアイテムがそのインベントリーの中から消えちゃってまして、キーアイテムだと思うから消せないと思うんですけど、なぜか消えてまして、持ってないことになってるんですよね。それでもう一回もらうこともできなくて、オートセーブなんでどうしようかなって感じなんですけど、今一応ね、インストールし直して今ね、立ち上げてみたんですが、やっぱりね、インベントリーの中に入ってないですね。どっかに落としたみたいなこともないと思うんだけどな。で、その、アイテムをくれるキャラクターのところに行ってみて話しかけたんですけど、もうもらえないんですよ。はい。ということで、ダメみたいです。最初からやり直し。まあ、もしくは、まあ、パッチなどでね、改善されればいいんだけども。なんかね、結構遊んだんですけど、全然実績がこのゲーム解除されないんですよね。ちょっと、辛いです。面白いんですけどね、すごいね。このバグさえなければな、やりたかったんだけどな、という感じなんですが。 はい、皆さんは、まあ、必ずソングするバグかどうかはちょっとわからないので、皆さんは普通に遊べてるかもしれませんけど、はい、ということで、そんなことがありました。はい、あ、30分ギリギリですね。はい、Xbox ナビチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。また次回聞いてください。はい、ありがとうございました。それでは、サインアウトします。